お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからサムエル記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一サムエル記4章14節から7章11節までです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一サムエル記4章の学びをしていますが、14節から16節。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり、何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日、戦場から逃げてきました。するとエリは、状況はどうか、我が子よ、と聞いた。イスラエルの敗北のニュースが町に届いたとき、大きな叫び声が起こりました。年老いて目が見えなくなっていたエリは、その訳を尋ねます。17節から18節。この知らせを持ってきた者は答えて言った。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それにあなたの二人の息子、ホフニとピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。エリは息子たちの死を告げられたときには落ち着きを保っていましたが、神様の契約の箱が奪われたことを知ったとき、仰向けに落ちて死にました。エリは太っていて、心臓発作を起こしたのかもしれません。彼は弱く甘い父親ではありましたが、神の人であったと思います。エリが死んで、サムエルは正式に神様のスポークスマンの地位につきます。さて、続いて第一サムエル記5章と6章をまとめて学びたいと思いますが、5章と6章は、契約の箱を奪ったペリシテ人たちがその後どうなったのかを説明しています。彼らは契約の箱自体に力がないことを知りました。契約の箱は決して幸運のお守りなどではありませんでした。この箱のせいで、第一サムエル記5章の6節にあるように、さらに主の手はアシュドデトの人たちの上に重くのしかかりました。彼らの偶像、ダゴンはひっくり返って壊れました。さらに人々は不思議な病気にかかり、多くの者が死にました。契約の箱が運ばれるところどこにでも死の破滅がつきまといました。ペリシテ人たちは自分たちの命を心配してベテシェメシュの野に向け契約の箱を車に乗せてイスラエルに返します。第一サムエル記5章の1節から4節。ペリシテ人は神の箱を奪ってそれをエベン・エゼルからアシュドデに運んだ。それからペリシテ人は神の箱を取って、それをダゴンの宮に運び、ダゴンの傍らに安置した。アシュドデの人たちが 翌日朝早く起きてみると、ダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。そこで彼らはダゴンを取り、それを元のところに戻した。次の日、朝早く彼らが起きてみると、やはりダゴンは主の箱の前に地にうつ伏せになって倒れていた。ダゴンの頭と両腕は切り離されて敷居のところにあり、ダゴンの胴体だけがそこに残っていた。ペリシテ人たちが契約の箱を奪ったとき、彼らは何か良いものを手に入れたと思いました。でも彼らが契約の箱を自分たちの神、ダゴンの宮に置くたびに偶像は倒れました。神様はペリシテ人たちに、彼らの神はご自分の前に何の力もないことを明らかにされました。彼らはすぐにこの契約の箱を持っていることが危険なことであることに気づきます。6節から7節。さらに主の手はアシュドデの人たちの上に重くのしかかり、アシュドデとその地域の人々とを種物で打って脅かした。アシュドデの人々はこのありさまを見ていった。イスラエルの神の箱を私たちのもとに留めておいてはならない。その神の手が私たちと私たちの神ダゴンをひどい目に遭わせるから。これらの災害は偶然ではないかもしれないと考え、彼らは契約の箱をペリシテ人の別の町に送ります。6節から10節。それで彼らは人をやり、ペリシテ人の領主を全部そこに集め、イスラエルの神の箱をどうしたらよいでしょうかと尋ねた。彼らはイスラエルの神の箱をガテに移したらよかろうと答えた。そこで彼らはイスラエルの神の箱を移した。それがガテに移されて後、主の手はこの町に下り、非常な大恐慌を引き起こし、この町の人々を上の者も下の者も皆撃ったので、彼らに種物ができた。そこで彼らは神の箱をエクロンに送った。神の箱がエクロンに着いたとき、エクロンの人たちは大声で叫んでいった。私たちのところにイスラエルの神の箱を回して、私たちとこの民を殺すのか。神様はペリシテ人たちに裁きを送られ、最終的に領主たちが会合を開いて、契約の箱をイスラエルに返すことを決定しました。第一サムエル記六章の一節に入ります。主の箱は七ヶ月もペリシテ人の野にあった。契約の箱がダゴンの偶像のそばに置かれるたびに、ダゴンはひっくり返り、胴体だけになってしまいました。ですからガテの人々は、契約の箱をエクロンに送り、そしてエクロンの人々もどこかにやってしまいたいと思いました。二節から四節。ペリシテ人は祭司たちと占い師たちを呼び寄せていった。主の箱をどうしたらよいだろう。どのようにしてそれを元のところに送り返せるか教えてもらいたい。すると彼らは答えた。イスラエルの神の箱を送り返すのなら、何もつけないで送り返してはなりません。彼に対して償いをしなければなりません。そうすればあなた方は癒されましょう。なぜ神の手があなた方から去らないかがわかるでしょう。人々は言った。私たちのする償いとは何ですか。彼らは言った。ペリシテ人の領主の数によって5つの金の種物、すなわち5つの金のネズミです。あなた方皆とあなた方の領主への災いは同じであったからです。ペリシテ人は契約の箱をどこかにやってしまいたかったのですが、どのようにしたらよいかわかりませんでした。そこで彼らは祭司たちと占い師たちにお伺いを立てます。彼らは神様の契約の箱を何もつけないで送り返してはならないと人々に教えます。捧げ物をしなければならないというわけですが、この捧げ物は ペリシテ人の偶像礼拝がいかに低俗なものであったかをよく表しています。多くの人たちはなぜ神様がペリシテ人たちを神様の土地であるカナンから追い出されたのだろうと不思議があります。しかし約束の地は世界の十字路にあり、この地を所有する人々は世界中の人々に良くも悪くも大きな影響を与えました。神様は彼らの礼拝の下賤さのゆえに彼らを追い出されました。彼らは完全に神様に背を向けていました。しかしそれでも神様はここで彼らにもう一度神様に立ち返るチャンスを与えておられるのです。11節から12節。そして主の箱を車に乗せ、また金のネズミ、すなわち種物の像を入れた革袋を乗せた。すると、お牛は、ベテシェメシュへの道、一筋の王子をまっすぐに進み、泣きながら進み続け、右にも左にもそれなかった。ペリシテ人の漁師たちは、ベテシェメシュの国境まで、その後についていった。車を引かされた王子たちは、明らかに自分たちの自然の本能に逆らって、自分の住まいに、格子を残して去って行きます。これはペリシテ人たちにとって自分たちが被った災害は確かに神様のなさったことだという納得のゆく証拠でした。13節から15節。ベテシェメシュの人々は谷間で小麦の刈り入れをしていたが、目を上げた時神の箱が見えた。彼らはそれを見て喜んだ。車はベテシェメシュ人ヨシュアの畑に入り、そこに留まった。そこには大きな石があった。その人たちは、その車の木を割り、その牡牛を全焼の生贄として主に捧げた。レビ人たちは主の箱と、そばにあった金の品物の入っている革袋とおろし、その大きな石の上に置いた。ベテシェメシュの人たちは、全焼の生贄を捧げ、その日他の生贄も主に捧げた。イスラエル人たちは自分たちのためにはペリシテ人から何も受け取ることはしません。16節。5人のペリシテ人の漁師たちはこれを見て、その日のうちにエクロンへ帰った。ペリシテ人たちは契約の箱が彼らの手元に帰ったことを見て喜びました。さて、契約の箱がイスラエルに戻った途端に問題が起こります。19節。主はベテシェメシュの人たちを撃たれた。主の箱の中を見たからである。その時主は、その民、5万70人を撃たれた。主が民を激しく撃たれたので、民は喪に服した。ベテシェメシュの人々は、神様が激しく禁じられていたことをしてしまいます。この契約の箱は、会見の天幕の至聖所にあるべきものでした。大祭司しかそれを見ることはできませんでした。しかもその大祭司でさえも、一年に一回だけ契約の箱の前に入っていくことが許されていただけでした。荒野での行進の時のように、契約の箱が運ばれる時には、注意深く、うやうやしく、覆いがかけられていました。20節。ベテシェメシュの人々は言った。誰がこの聖なる神、主の前に立ち得ようか。私たちのところから誰のところへ登って行かれるのか。これは契約の箱の中を覗いて、彼らが見てはいけないものを見たということを言っているのではありません。それが問題なのではないのです。契約の箱は、ただの箱でした。しかしポイントは、至聖所の中の契約の箱のところで、神様がご自分の民に会われたということです。神様は今、彼らと会ってはおられません。彼らは神様に背を向けてしまっていたからです。彼らの反抗と冒涜は、彼らの不従順に現れています。このことのゆえに、神様は彼らに裁きをもたらされます。21節。 そこで彼らはキルアテ・エアリムの住民に使者を送っていった。ペリシテ人が主の箱を返してよこしました。下ってきて、それをあなた方のところに運び上げてください。今彼らは迷信的になっていて、契約の箱をどこかへやってしまいたいと思っています。彼らはキルヤテ・エアリムに使者を送って、次のように言わせました。来て持って行ってください。言い換えれば、イスラエルは契約の箱を受け取る準備ができていないのです。神様の民が神様に立ち返る準備ができていないということです。さて、第一サムエル記の七章の学びに入りますが、20年の後にようやくイスラエルは契約の箱を受け取る準備ができます。イスラエルは主に仕えるためにバールとアシュタルテから顔を背けます。七章の本文に入りたいと思いますが、一節。キルヤテ・エアリムの人々は来て、主の箱を運び上げ、それを丘の上のアビナダブの家に運び、彼の子エルアザルを聖別して、主の箱を守らせた。その箱がキルヤテ・エアリムに留まった日から長い年月が経って20年になった。イスラエルの前家は主を慕い求めていた。20年経ってようやくイスラエル人たちはバールとアシュタロテを離れ神様に立ち返り始めます。このように神様の民は神の言葉である聖書に立ち返らなければなりません。聖書は創世記から黙示録に至るまでの66の書物全部が神様の言葉です。私は聖書の完全性と無謬性とを信じ、私たちはこの神の言葉である聖書の教えに立ち返る必要があると固く信じていますと、マギー博士は強調しています。3節から4節。その頃サムエルはイスラエルの前家に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタロテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。そこでイスラエル人は、バールやアシュタロテを取り除き、主にのみ仕えた。これはサムエルの偉大なミニストリーの始まりです。イスラエルは偶像礼拝に深く関わり、生ける誠の神様に背を向けていたのです。彼らはあまりにも多くの戦いに負けて、それが当たり前のことになっており、彼らはこれ以上ないほど落胆しきっていました。そこでついに彼らは主を思って嘆き始めました。私たちもまたこのように主に立ち返る必要があります。5節から6節。それでサムエルは言った。イスラエル人を皆、ミツパに集めなさい。私はあなた方のために主に祈りましょう。彼らはミツパに集まり、水を汲んで主の前に注ぎ、その日は断食した。そうしてそのところで言った。私たちは主に対して罪を犯しました。こうしてサムエルはミツパでイスラエル人を裁いた。サムエルはイスラエルの預言者であるばかりでなく、同時に民族のための志士です。ここでイスラエルが偽の神々から本当の神様に立ち返っているのが見られます。サムエルは彼らのために祈り、人々は自分たちの罪を告白します。これが神様の民が帰ってくるべき道なのです。人が神様に立ち返る道はこの他にはありません。 今日神様に祝福されるというあらゆる種類の方法について耳にしますが、神様の民に必要なのは、神様のところに行って自分たちの罪を告白することです。人々は自分たちを神様の御言葉の光の中で理解すべきなのです。もし私たちが本当に自分たちを理解するのなら、私たちは神様のご栄光を受けることができないことを理解して、ローマ3章の23節にあるように、そしてその後に神様の御子であるイエス・キリストの血が私たちをすべての罪から清め続けてくださるという確信を持つことができるのです。ローマ3章の23節にはこのように書かれています。すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず。そして第一ヨハネ1章の9節には次のような約束がされています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。第一サムエル記の7章に戻りますが、8節から11節。そこでイスラエル人はサムエルに言った。私たちの神、主に叫ぶのをやめないでください。私たちをペリシテ人の手から救ってくださるように。サムエルは血離れしていない子羊一頭を取り、焼き尽くす全焼の生贄として主に捧げた。サムエルはイスラエルのために主に叫んだ。それで主は彼に答えられた。サムエルが全焼の生贄を捧げていた時、ペリシテ人がイスラエルと戦おうとして近づいてきたが、主はその日、ペリシテ人の上に大きな雷鳴をとどろかせ、彼らをかき乱したので、彼らはイスラエル人に打ち負かされた。イスラエルの人々はミツパから出てペリシテ人を追い、彼らを撃ってベテカルの下にまで行った。神様はイスラエルに大きな勝利を与えられました。この勝利は長い敗北の果てに与えられた初めての勝利でした。彼らが偶像礼拝から神様に立ち返り始めたとき、サムエルは彼らに罪の告白と神様に立ち返る約束を強要しました。その結果神様は彼らにペリシテ人に対する大勝利を与えられたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。